いいラジオ。いやー、ダヴィンチ・オセレザンさん、
どうしたんすか。アルファさん、
人間ね、その生きてるとコンプレックスっていうのをね、持つと思うんですけど、コンプレックス知ってます？
プロレス技でしょ。
スープレックスだー、それ。
ごめんなさい、間違えたわ。
頼むわ。
あれでしょ、あの、アニメ雑誌でしょ。
コンプティークだーそれ。
ごめんなさい、
違くて、
間違えたわ。
あの、めちゃめちゃ香水の水ですよ。
コントレックスだい。
ありがとうございます。
コンプレックスね、
なんか気にしてることみたいな。
こんなやつらにコンプレックスなんかあるわけね。
あるんです。まあ、人間誰しも多分ある。
ほう。
で、ない人はないことがコンプレックスとも言う。
なるほどね。
そういう言葉
は誰しもあるかもしれないね。
そう、まあ、僕らにもあるんじゃない。
まあ、ありますよ。
一つや二つあると思うんですけど、意外とそのコンプレックスの話ってちゃんとしたことなかったなとか思ってて。
確かに、なんか言ってもしょうがないみたいな気持ちになっちゃってるかもね。
ね、コンプレックスの話ってさ、
はい、
なんかちょっとこう深刻な話みたいになっちゃうこと多いんですけど。
確かにね。
でも、もっとこう気軽に言って、もっと軽い感じで話せば、意外な解決策とか生まれていいかもしれなくない？
確かにね。
そう、
もっとざっくばらんにね。
そうそうそう、だからちょっと今日はそんな感じで、こう軽い感じであえてコンプレックスの話をして、なんかちょっとこういう解決策いいんじゃないみたいなとかも全然喋っていこうかなと思ってるんです
よ。いいじゃないですか
ね。もう僕早速最初言っていいですか。
え、アルファさんあるんですか、コンプレックス。
ありますよ、背が小さい。
あ、
これ
わしも同じ身長じゃ。
そうだ、すんずれしました。いいですね、軽くていいですね。いや、そう、ね、そう、僕は164とか、
私は165いかないぐらい。
あ、じゃあ一緒ぐらい。だいたい一緒ぐらいですよ、ね。
だいたい同じなのよ。そう、目線がね。
で、日本人の成人男性の平均身長は170超えてるぐらいなんだよね。
そうなりますね。
そうそうそう。だから、まあ言うたら平均より小さい身長なんですけど、やっぱりね、ちっちゃいな自分って思う。
あ、そう。
うん。身長でかくなりたいんですよ。
でかくっつってもね、
そう、もう大人だから、普通にしてても多分伸びないと思うんですよね。
まあ確かに。
そう、それこそあれだよ、牛乳飲んでた時期あったよ。
いつ？
高校生の時から
。あー、高校でも結構ギリギリですもんね。
絶対でっかくなってやるんだって言って、あのガブ飲みしてた時とかあったし、あとなんか自分で調べて、なんかコラーゲンがいいんじゃないかみたいな話をネットで見て、それを信じてマシュマロばっか食ってた時期があったあったりとか。
あー、すごい。
じゃ、伸びなくて。
伸びなくて。
だからね、伸ばしたいんですよ、身長。今からでもなんとかなりませんかね、これ。
あー、でもなんとかなるんじゃないですか、やっぱ。
ちょっと考えてもらってもいい？
やっぱ医学が今はね、進歩してるから。
そうですよ。
やっぱ手術。
あ、あるよね。
そうそうそう。
身長伸ばす手術とかある。
手術でやっぱ、その頭の皮を伸ばして、なんか詰め物を、みたいな。
いや、それは。
やったらいいんじゃない
の？あの、昔の力士が身長足んなくて部屋入れない時にやって裏技みたいなやつ。頭にシリコン入れて伸ばすやつ。
ね。
でも確かになんかこう物理的に伸ばすみたいなのもありかもね。
ね。そんなら、まあでも足の裏、
足の裏、
足の裏にシリコン詰める。
いや、だから
土踏まずに5センチぐらいのシリコン。
え、土踏まずに5センチのシリコン。
シリコン玉みたいなの1個ずつ埋めるわけ。
土踏ましにするわけだ。あー、でも新しいね。
そうで、なんか潰すとピュッみたいな音が出る。
子供の履く靴みたい。いやいやいやいやいや、靴履けなくなっちゃうから。
でも、もう裸足でいいんじゃないですか。もうそこの部分は神経通ってないし。
確かに
裸足で大丈夫でしょ。
あ、でも思った、その土踏まずにだけ5センチの玉を入れてるから良くなくて、その肉球みたいに5センチの玉を分散させてつけていれば。
キモすぎる。想像してゾッとした。
肉球としてさ。
はいはいはい、はい、
厚底の肉球みたいのが足の裏にあったら。
あー、なるほどね。
足跡も可愛いじゃん。
確かに。
そうで、なんかさ、地面とかにさ、肉球の足跡があって、あら、やだ可愛い猫ちゃんかしらって辿ったらさ、俺がいてキューって言ってたらいいじゃん。そしたら
ね、あとは背を伸ばす方法かな、正統派にね。
そうだね。
なんだろう、 今自分が成長期だっていう風に体が思い込むような行動をすればいいんじゃないですか。
なるほど。
だからなんかみるみるとか食べたりとか、
あ
みるみる食いながらアンパンマン見たりとかしたらいいんじゃない。
もう第一次成長期くらいまで行くんだ。
そうそうそう、あの時期が結局めちゃくちゃでかくなるから。
確かに、みるみる飲んでアンパンマン見て、
うん、お母さんに甘えて、
お母さんに甘えて島次郎のミミリンに恋して
そうだったんだ、
うん、恋して
お出かけ中に転んで膝すりむいて、うん、最初平気な感じ出すんだけどどんどん痛さが勝ってきてすごい顔のまま歩く
でも泣かないよっていうやつでも泣かないよ言うか、ね、久しぶりに。確かにこれは確かに、なんかその思った、あのさ、赤ちゃんがハイハイしてるじゃん、
うん、
あれってなんか膝に刺激与えてたりするなんかさ、
あ
なんか親切みたいな、わかんないけ
ど、
そんな気持ちもするから、
心理論
ね、腕にも力が入ってさ、
うん、
なんかいい体勢になってる気するから。
確かにね、
ハイハイしてみようかな今度。
あ、ね、赤ちゃんプレイが背を伸ばすっていう本を書いてもいいかもねそしたら
すごい。でもそれってさ、すごく切なくない？
確かに皮肉だわ
ね、赤ちゃんプレイしての背伸びちゃって赤ちゃんなれないよってこれすごいわ
ね。あだから意外となんかそういうのが趣味のおじさんが、うん、あれなんか背が伸びてるもしかしてっていう。
あ確かにそれするか、してみようかな。
ハイハイしてアンパンマン見てください。
あじゃあ強制でハイハイするように、
うん、
家の天井をめっちゃ下げてめっちゃ低い天井の中でアンパンマン見るわ、
うん、怖ーその世界
それならいいか。
いいかも、
うん、でだんだんそしたらさ、天井上げてけばいいじゃん、
うんうんうん、
あ
天井上げてけばいいじゃん
そしてちゃんと最後起立して、
あーなるほどね、
ったらえいつの間にか身長でかいんだけどみたいな。
確かに、あれ175あるみたいな、
来たみたいな、これだったら希望ある、
これお得ですね。
あ
体を成長期と誤解させる身長伸ばし術。
でも今ね、あの話してみたら、
うん、
軽い気持ちになるねやっぱね、うんうんうん、この調子でちょっとなんか恐れ山のコンプレックスあれば聞いてみたいけど、
ね、私のコンプレックスは反射神経がない、
うん、反射神経ない。
うん、
そうなんだ。
そうなんかね、とっさの動きみたいなものが全然できないなって思ってコンプレックスに思ってるんですよ。例えばあグラスが倒れそう、
うん、
わーみたいな風にまずできない、
うん、あ
倒れそうなグラスをさっと取るとか、
うん、
落ちそうなボールを掴むってことが成功したことが一度もなくて、
はい、
落っこちてから気がつく、ガシャーンで あグラスがある、そして割れている、なんでだ落ちたのか
遅
そんな感じなのよ。
衛星放送じゃないんだからさ。なるほどね。
そう
これ僕逆に超得意ですけどね。
あそうですよね、落ちそうなもの拾うもん、
落ちそうなもの拾う、倒れそうなもの支える、
うん、
これも大好き。あの卓球やってましたからね。
なるほどね、
これはもうあの後天的に生まれた能力ではあるんですけど、
だから私もアルファさんみたいに脳みその表面でシャカシャカ動きたいよ
おいゴキブリじゃねえんだぞ言わすなお前、そんなじっくりと言わすな俺ゴキブリじゃねえんだぞなるほど。だからね、これはでも後天的にね育つと思うんですが、
う
ん、やはりその年齢とかもありますので、
うん、
今ね卓球をこう頑張って始めたからって言ってめちゃめちゃ反応速度が劇的に良くなるとはわからない。
あそう、
うん、
じゃあやっぱ諦めるしかないか。いや
考えてこう、なんかあるはず。なんかさ、
はい、
一回その肋骨開けて
ん
心臓を丸出しで歩いてみたら
ちょっと 何を言ってる急に。
あのコップが割れるとかは、
はい、
命に関わらないんですよ。
確かにね、
結局だからちょっと舐めてる、コップ割れてもいいやって思ってる瞬間も多分
確かに
あると思う。それがねあなた遅くしてる。常に心臓爆出しでもうドクンドクンさせてたら
油断慢心しないと。
そう、
うん、
あっちから鳩が飛んでくるだけでおっって隠そうとしたりする、この焦り大事なんですよ。
確かに。じゃあランダムなタイミングで心臓を覆っている蓋みたいなのがバカーンって観音開きしてしまう手術を受けようかな
あーすごい、そのラスボスみたいな
そのシューティングゲームのラスボスみたいな、ね、
みたいな体の構造にすれば、うん、いきなりバカーンって開いてやばいってなった瞬間に
そうそうそう
全部が危うく見えて反応速度も良くなる。
確かに、心臓を守らなければっていう。そう
だってバカーンって開いてさ、うん、鳩が来てさ心臓の中入っちゃってバカーンって閉まったらさ、
ね、
ポッポー鳩時計みたいになっちゃうからこれは絶対避けたいわけじゃん。
ハート時計でもあんのかい
もうそれはあるじゃん、それになっちゃったら嫌じゃん。
確かに嫌よ。
そうだから自分ごとにする全てを、
うんうんうん、
これ大事だと思いますね。
そっか、うん、なるほどね、うん、常に死のリスクと隣り合わせであれば、うん、本当にもう反射神経が鍛えられると、
これはまず一個あると思うんだよな、
うんうん、確かに、
ね、
なるほどね。
だからそれで言うと、まあ、いきなりねその心臓丸出しっていうのは怖いと思うんで、
うん、
まずはその髪の毛全剃り、
うん、
眉毛全剃り、
うん、
服全脱ぎで、うん、その守るものない状態っていうのはどう
というのはどうって言われても捕まっちゃうんですけど、
そっからも逃げな反射神経であ
指名手配されてたら反射神経は確かに育つかもしれないね。いや
そうなんなら動作力もそれですよね。
確かにね、
その駅とかでおそれさんがもう裸でいたら、
うん、
あの駅員もしかして俺のことマークしてるって
当たり前だろ知らなくてもマークするよ
ってなったらもうシャカシャカ動いて、うん、
確かにね、
手錠だって避けれるかもよそのうち。
あ確かに、
かけたつもりが残像だってさなるかもしれないじゃん。いやだからそんくらい自分を追い込めばね、うんうんうん、いけるんじゃないですか。
なるほどね、
うん、
守られてるっていう慢心をなくせばいい。
なくせば
これで確かに反射神経は育つような気がします ね、
あとはなんかそのご褒美、
うん、
やっぱこう報酬系の刺激ってやっぱ嬉しいから、
はい、
その反射神経が良くなったらご褒美が来るみたい なんかそういうメカニズムを組み立てればいけるのかな。
なんか例えば私って甘いもん好きなんですよ、
うん、
だから日常生活のランダムなタイミングで上空からクレープが落ちてくる、
うん、あなるほど、
それは予告されないっていうのであれば反射神経鍛えられる気がする。
確かに、
うん、
直で口で食うってボトッ、
あるいはもう手で受け止めて、
あ
目の前に落ちてくる。
あなるほど、
真剣白羽取りみたいな感じで、
はいはい、
もう予告なく刹那の見切りを行うことになるわけね。
確かにめっちゃいいじゃん。
やばい来たってなるから、
そう、それはさやっぱめっちゃいいよねって。取ったらさ美味しいものが食えるんだから、
そうそうそう、
で慣れてきたら、うん、その急に落ちてくるんだけど、それがクレープじゃなくてうんこだったりとかして、
あーやべって、
そうそうそうそう、それは取らない、
はいはいはい、はい、
クレープだけ取るみたいな、うん、そういうさゲーム性を持たせればよりいいんじゃない。
確かに、
うん、
これは楽しいぞ。
そのうちその1個じゃなくて3つ落ちてくるみたいな。
あーいいですね。
でうんこうんこうんこの時は取らないとか
取らない
、ね、うんこクレープうんこだったらクレープだけ取る、クレープクレープクレープだったら
クレープとクレープとクレープ取る、
取れる2つの手で、
危ない、口で、
そうだな、
受け止めて、
そういうことそういうことそういうこと、
そういうことね。
そうクレープクレープクレープうんこクレープだったら
そんなにいらない
あじゃあうんこうんこうんこうんこだったらえこれは
それは両手で取って口で
なんでだよなんでだよお前あーすごいいいじゃん。
ちょっとわけわかんなくなってしまいました。
次僕いいっすか。
はいお願いします。
僕ねファッションに疎い。
あーわかる、
これがやっぱコンプレックスでもあって、
うん、
特に今すごいね。
はい、すごい
今僕すごいっすよ。
言っていいですか。
いいですいいですよ。
まず、
はい、
下が白いラインが入ったジャージね、
はい、
紺色のやつ。
あのジャージってみんなが思った時に頭に浮かぶあのジャージ。
そう、
うん、
で上が3年前にやった匿名ラジオのイベントの物販で売った、
はい、
トークショーの T シャツ、
はい、
シワシワ
これもずっと着てんだよね
ちょっと色薄くなってきてる、
ね、着すぎちゃってね。
どうすればいいんだろう、
うん、
なんだろうな。私もまあファッションは全然ね詳しくないんで、うん、真の食ったことを言えるか分かんないですけど、はい、毒毛を目指すって
今から。
そうい
けますか。だって俺スタイルだって良くないしさ、
うん、
身長だってでかくないしさ。
その通りだよ
そうだろそうだよな。毒毛なれんのか。
毒毛は見た目じゃねえ、心だ。
毒毛は見た目じゃないの
心だよ。
嘘。
その雑誌を好きっていう気持ちがありゃ
毒毛なれる、
毒毛になれるよ。
でもさ、じゃあそのじゃあなったとするわ、
はい、
でなんかファッション誌みたいのにさ、
うん、
なんか真正面から立ってるさ
別に真正
面、俺がさ
真正面じゃなくたっていいでしょ
俺がポーって立ってたらさ買うかその本。
ジャージの上に
そう
ワイワイハッピートークショー
って書いてある T シャツ着てる俺が正面で立ってたらさ、それ買うかその服、うん、
いやー買わないっす。
そうでしょ、
うん、
ああなりたいって思って買うわけじゃん。
確かに
毒物のさそのやつは。これどうすればいいですか。まあその普段から僕はだいたい 2,3 種類の服しか着てない。
そうね、なんかからし色の服、
そう
焦げ茶色の服
同じだろって服の種類がなさすぎ。
なるほどね。
そうで、なんでかっていうと、うん、なんか自分に似合うんじゃないかっていうレパートリーがあんま想像できない。
わかる、
うん
うん、
そう、俺がかっこいい服着ていいのって思っちゃうとき、
あー、
ここはまた別の自意識の話になっちゃうん
ですよ。結局そこなのかもね。でも
そうなんですよ、うん、だからその無理やりにでも、
うん、
今こう自意識も強い状態なんで、
はいはいはい、
無理やりにでも俺をこういろんな服着せるような状態にしてほしい、チャレンジできるような状態を作り上げてほしい。
そんなら、うん、もうファッションって言ったら自己満足の世界なんですよ。
もちろん
自己満足だから人に見えないとこでファッションするとかもありだと思うわけ。
ああ、
あえて裏地を派手にしてるジャケットとかあるじゃないですか。
あるあるあるある。
そういう感じで、だからあの鼻の穴の裏側に、うん、あの花柄の入れ墨を入れよう。
いや、ややこしい。フラワー柄
って。フラワーが、スミレの花。
あ、スミレの花柄を鼻の中に、ノーズの中に。ああ、これ、
お花畑。
これ面白くて、耳鼻科で検査されるとき、めちゃくちゃ面白いと思う。
ね、じゃあ鼻の中見ますってなって、ページめくった見開きで、医者が花畑の中に。
あ、ここはここは、ここはお気づきかなって俺が肩トーンって叩いて
る。ようこそ私の花畑。
そうそう。
案内しよう。
それどうやんの俺。俺の鼻の中俺どうやって案内するの。
領域展開を。
ああ、なるほどね、うん、これはまあ一個あるよね。
そうね、見えないとこでもいいんだから。靴下おしゃれするとかだったら分かんないしね。
あるある、ワンポイントで
ね。
ああ、鼻の穴の中をおしゃれするのはなんかそのうち流行りそう。なんかインナータトゥーとか言ってさ。
ああ、確かに。
なんか行きそう、
ね、君にだけちょっと見せてあげるとか言って
ペロ。綺麗。しかも鼻の穴だったら両目で見れるしね。
確かに、
ね、右目左目で両肩鼻穴開けるから、ね、
ちょっと寄り目したら立体的に。
なんでマジカルワイやってるんだよ、ふざけん。あー、それはまあ究極だわ。ちょっとあの服の方、
服の方か、うん、いやもうこれはだからもうスタイリストをつける以外にはないですよ。これをあなたは着なさいっていう強制力。
そうだよね、
うん、あるいはアルファの服っていうもの自体を一個のコーナーというか、
あ、
なんかそれ自体がコンテンツになるようにしたらいいと思う。
あ、なるほどね、
うん、なんなら視聴者がいらない服を送ってアルファが絶対着ますっていうコーナーやるとか。
あ、めっちゃいいじゃんそれ。
そうで、毎回こう箱からじゃあ今日はこれだって言って、
お
ピンクのキャミソール
って、あー、やってみようって言って、
でキャミソール
着て、どうですか
どうですか、
カメラ目線で白い部屋でどうですかっていう。あー、いいじゃん、そのコーナーやりて。みんなから自分が着てる服を送ってもらって、くじ引きで引いて着て、うん、白い部屋でどうですかっていう。あー、そのコーナーやろうよ。
これはいいんじゃないですか。
あー、いいね。じゃあ俺の3サイズだけ公表しといて、
うん、
やってもらうか。
確かに。
あ
ー、これやりましょうよ。じゃあ
アルファのどうですか、
どうですか。
あー、
そこから似合うものが見つかるかもね。
素晴らしい。あー、ありがとうございます。なんか今未来が見えて
た。ということでね、これはじゃあ永遠に検討しておく。
はい、やります。ありがとうございます。他になんか恐れ山とかあります？コンプレックス。
コンプレックスね、
はい、
これはあのなんならかもしれないでしかない話なん
です。ああ、全然いいですよ。
私は、
うん、
喧嘩が弱いのかもしれない。
弱いでしょ。
なんでよ。
弱いでしょ。
殺すぞ。
起きた。
なあ、
やるってのかよ。
おい、
ほら、殴ってこい、こっちを。
ビビってんのか。
ビビってねえよ。オラバキ
ッ。うーん。
寝ちゃった。寝ちゃったよーってね。
そう、
まあ、弱そうだよな。
喧嘩が弱そうって多分全員に思われているんじゃないかなと。
いや、思うでしょ。
ほら、でも私喧嘩したことないんですよ。そのフィジカルの喧嘩。
はいはいはい、
うん、ってことは全ての可能性がここに眠っているわけで。
いや、弱いやつそう言うの。弱いやつはそう言うだろう。
ボブサップみたいなやつを一撃で KO しているかもしれない、
うん、ボブサップの唯一の飛行みたいのついて、
そうそうそう、コツンってやって
ズーン、
グッドナイト。
ボブサップのあのストレートパンチの伸びきった腕の上に立って
立って
グッドナイ
って言ってチュッていう可能性もある。
したボブサップがブーンって
なのに、みんな私のことを喧嘩が弱いと思ってる。なんならアルファさんだってそうです。アルファさんが喧嘩に強いなんて誰も思ってない、
う
ん、
僕は弱いでしょう。
弱いでしょ
う。弱いだろうな。
そう、そう思われてるってことがやっぱコンプレックス。
ああ、喧嘩弱そうってその事実は関係なく思われてることが。
喧嘩がだから強くなれなくてもいい。強いと思われたい、喧嘩が。
あ、なるほど。 恐れ山の喧嘩は弱そうさすごいもんね。そ
うで実際どうかなって思って、うん、なんか頭の中でいろんな動物とか戦ってみたんですけど、うん、絶対負ける気がしちゃって。
そう
動物でも大きめのインコとかだったら負けてる気がする。
あ確かに。
なんか大きめのインコと戦ってる自分を想像したら5分後ぐらいになんか真ん中の方で耳を押さえてうずくまっててその周りを鳥が回ってる。
精神攻撃されてる。恐れ山弱い、恐れ山弱い言われてるな。あ確かに。だからこの実際に強くなるんじゃなくて強そうと思われたり、うん、弱そうと思われなかったりしたいわな。
そうね。
あなるほど。
どうしたらなんかそのイメージ払拭できるんでしょうね。
これ例えばあれはその格ゲーにも言えることなんですけど、
はい、
その格ゲーめっちゃ上手い人が素人に結構苦戦する状態っていうのが実はあって、
ほう
これレバガチャなんですよ。
あああのコントローラーを適当にガチャガチャしまくること。
で格ゲーって読み合いなんですけど、うん、レバガチャされるとそこに読み合いが発生しなくなってラッキーパンチが当たったりするの。
なるほどね。
これがいやらしい。
なるほど。まあ総合的には勝てるけど、うん、たまに負けちゃうみたいなことが起きうるってことか。
これをしよう。それさんも
レバガチャ
常にレバガチャされてるみたいにもうビカビカビカビカって動いて急に後ろに飛んだりジャンプしたりいきなり何もない壁に超必殺技を食らわせたりとかしまくって
無をつかもうとしたりとか
してたらもう強そうに思えるよ。
強そうじゃないじゃん。
むしろベテランほどあいつには近づかない方がいい。
初心者に操作されてるやつじゃん。
そうレバガチャ状態の動きをすれば恐れじゃん超強くなると思う。
なるほどね、
うん、これは一個あると思うんですよね。
うん、でもちょっと頭がおかしいと思われるのはちょっと違うかな。
そうか、そうか。
そう。アルファさんだったらどうですか。
あ、僕が喧嘩弱くなさそうに見られたかったら、
うん、
どうしよう。なんだろう。すごく怪我をしてそうだったらどう。
ほう。え、怪我してたらでもね弱ってるってことなんじゃないんですか。
喧嘩しないとできない怪我だったら。
ほう。
手の先から肘までの包帯みたいなさ。
はいはいはいはい、あれね、細い包帯みたいなぐるぐる巻きにして両腕をやってるやつ、
バンテージみたいなやつとか、はいはいはい
はい、拳に巻いたりしてね。
そうなんかこいついっぱい喧嘩普段からしてんだろ怪我。
あーいいかも。で前の方にめちゃくちゃ切り傷あるんだけど、なんか背中とかケツはめちゃくちゃピカピカだったっぽいのが。
確かに俺別に背中に傷あってもいいから、
うん、
ケツだけピカピカであったし。
おケツの傷は
剣士の恥だろうなって感じだけど。
お見事
お見事見事ミホークもケツだけは見逃してくれてたらこれ強そうじゃん。
確かに。
そうこれいいんじゃない。
あえて体に傷を残すと喧嘩強そう、うん、確かにそうだ。
でもケツにはない。
あケツはどうやっても守るんだなってなるもんね。
そう守ってる時はもうケツの方にうずくまるように。
え、ケツの方にうずくちょっと難しいこと言った今出ること。
本来うずくまる時は、うん、こうおへそ側をさ守るかのようにうずくまるんだけど、はいはいはい、僕の場合はケツ側にうずくまるように体を守る。
エビゾリみたいな感じで。
そうケツだけは絶対に守るぞという意思。
え、体の重要な部分が全部前側に来ちゃってますけど。そう大丈夫。
それでもいいのよ俺は。ケツだけを守れればケツピカのアルファでやっぱ指名手配賞でやってほしい。
なるほどね。
デリリってアイキャッチ入るときにケツがピカーンってなってる俺の手配賞が出てほしい。
確かに。でもそしたら狙われますよ。そんなそのケツをじゃあ持ってきたら何ベリーもらえるんだみたいなこと
で。いやそうだよね。
いつかあいつのケツでハムを作ってやるぜみたいなそういうやつらが集まってきちゃうよ。
いやもうそしたらもう全然返り討ち。でもできないのが弱いから実際
は。本当は弱いから
確かに
ね。まあでも出た中に有用な案はいろいろあったと思うので、うん、
はい、
使えるところは使っていこうかなっていう。
あ確かにね、
うん、
あとはあれはあのどっかの施設から逃げ出してきたみたいな感じで歩いてれば。
あーなるほどね。
裸足で白い長袖長ズボンちょっとオーバーサイズ、うんうん、
パジャマみたいなやつ、ね、
そうで白い髪をしていて頭を痛そうにしながらフラフラ歩いてるこれはどう。
あー、ね、喧嘩どころじゃないもん、ね、町ごと行く可能性ある
そうだよな、
うん、
そうだよね。で目はたまに赤くなったりとか、
はいはいはいはい、
で首筋にバーコードが首筋にバーコードが
いいね、
あってほしい。
いいねそれ ね、
それで どうですか。
もうしょうがないね。
ありがとうございます。
じゃあバーコードからかな今回はね。
じゃあ恐れ山まず第一歩として、うん、首筋にバーコードを入れるこれで頼みます。
これで
バーコードもしくは、うん、あの00っていうナンバーでもいい。
ああ ちっとな
ナンバリングがあるという前提の00。これは
ちょっとかましすぎ。
あーやりすぎ
かなー。バーコードの方がまだいい。
バーコードの方がいいか、うんうんうん、それかバーコードプラスバーコードの横に漢字で特殊な特って書いて
ある。あ、それはいい、それはいい。
あーいいんだ。
はいはいはい。 あるいは、うん、あの製造した会社 の, あの名前が明朝台で彫られてるっていうのもいい。
あ
ーい 深沢重工
とか
書いてあるのもいい。
めっちゃいい。うわー、てか俺それやってたことあったわ。俺が
やってたことあんなよ。
俺が昔怪我して入院したことがあったんですけど、うん、
はい、
その時に胸元にあのバーコードのタトゥーシールを貼ったら入院してるのも相まって強そうに見えんじゃないかっていうネタをしたけど 笑いになんないからやめたんだ。
当たり前だろ。
やめた思い出あったな。いいですね、懐かしいっすね。はい、いやじゃあまたこれも解決ということで。
わかりました、うん、もう喧嘩とかどうでもよくなったかもね。
あ、うん、そうそう、こういうのあるよね、その喋り合うとその悩みがこう吹っ飛ぶみたいなところもね、そうそうそう、ありますから。いやというわけでね、ちょっとコンプレックスを
本当にもう
言い合ったわけですけど、他にもあんのよ俺実は。
まだまだあるんすね。
そう、あのサラダを食べるのが汚いとか。ボロボロこぼしちゃうね、レタスを。
あ、ゆっくり食べるしかないね。
そのさ、ドレッシングをさ混ぜるときにさ、うん、そのこぼれませんサラダって。
あ、確かにね、
あれがすげえ苦手でね、無理なんですよ。
なんか顎に円盤状のシリコンを埋めてそこが受け止めるようにした
らいい。何でもお前シリコンで解決すんなよ。万能じゃないからシリコン。
そうか、
うん、そうです、やめてください。はい、というわけで、
はい、
自分が気にしてることを語り合うと意外となんとかなることもあるんじゃないかということが分かったということで、はい、今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あれ、もう終わったの？
ご清聴ありがとうございました。